神戸ミュージックラウンジプレゼンツホームセーリングレディオ、皆さんこんばんは。パーソナリティの幸谷直也です。この番組は前編はポッドキャストアプリアンカー、トーク持ち込み音源は Spotify、Google ポッドキャストはじめ各種プラットフォームでお聞きいただけます。今回なんと全12回のホームセーリングレディオが第11回目ということで、いよいよ終盤になってまいりましたということで、今回もお聞きいただいているあなた、本当にありがとうございます。今回はですね、大学のサークルの先輩でもあった方をゲストにお迎えしてたっぷりトークをさせていただきました。ぜひ最後までお楽しみください。お送りしていますホームセーリングレディオ、今回も素敵なゲストの方をお招きしています。この方です。
こんにちは、シンガーソングライターの大出水遥と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。わーい、お邪魔します。
ようこそ
家やけど
では改めて紹介させていただきます。大出水遥さんは宮崎県小林市出身のシンガーソングライター、スーパーのお姉さん、うん、オリジナル曲は200曲以上、あらゆる感情を全部すくい上げて抱きしめて歌にしたい。3歳から地元の音楽教室に通い、音楽の基礎やクラシックピアノを学ぶ。中学時代にユイの影響を受け、独学でアコースティックギターや作曲を開始。神戸大学に在学中、音楽療法などを学ぶ傍ら、ジャズやファンクなどの影響を受けながらライブ活動を積極的に行う。現在は地元宮崎県小林市に戻り、スーパーで働きながら全国各地で音楽活動を行っているということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、本当にお久しぶりです。
お久しぶりです。なんかね、なかなかそれこそ神戸とかにも行きたいんですけど、このご時世やから会う機会もなくて。
そうですよね。
ね、私やっぱ宮崎帰ってきちゃうとなかなかね。
まさに、ま、プロフィールの紹介の中にあった神戸大学に在学中の時に、
うんうん、
音楽サークルの中で、
はい、
はるかさんとは知り合いまして、それで、うんうんうん、卒業されて以降、多分まだ直接お会いしたりはしていないので、結構数年ぶりぐらいですよね。3年
そうだね、ぶりとか3、4年とか
で、ね、でも、SNS とか見てるとずっと活動されてるのが見えるので、うん、あんま会ってない気がしないというか、うん、そういうふうに思っちゃうんですけど、まあ、この1年、まずはですね、まあ、この1年間振り返って音楽活動いかがでしたか？
そうですね、この1年、
はい、
なんか去年の夏かな、
はい、
ぐらいまでちょっと私音楽活動を休止してた時期があって、
はい、
でそっからちょっとまあまあしばらく何にももうピアノも弾かずにギターも弾かずにみたいな感じで過ごしてたけど、
はい、
まあなんか怒涛の、ちょっと活動再開してから怒涛の日というか、はい、やっぱ音楽やってる方が生き生きしてるなっていうのを自分でめちゃめちゃ感じますね。
おー、何かその活動再開するにあたってきっかけとかってあったんですか？
きっかけ、そうだな、もうなんか落ち込んでたところをすごい、それこそ大学時代の神戸に住んでる友達とかにすごい電話で励ましてもらったりとか、
はい、
うん、ほんまにそうですね、大学時代の音楽仲間とか、大学で出会った友達とかにすごく未だに支えられてて、
は
い、元気をもらって、
はい、
うん、はい、
ありがとうございます。一個動画がちょっと話題になってましたよね、うん。スーパーの店員さんが休憩時間に歌うのが良すぎる件っていう動画を、はいはいはい、僕も見させてもらったんですけど。
ああ。
スーパーの、あれ、2階ですかね、スーパーの売り場の上ですかね。
そうそうそうそう、なんかそのお店、はい、私の働いてるスーパーの2階に、
はい、
その小林市のなんか休憩スペースっていうか交流スペースがあって、
はい、
で、そこの、に誰でも弾いていいよっていうピアノが置いてあって、
はい、
そこにちょこちょこ遊びに行っているところを動画に収めていただきっていう、はい、はい、もう予想以上に反響があって、
はい、
もうなんか、あ、 頑張ろうってめっちゃパワーを持ってましたね。それがちょうど1年前かな、7月、去年の7月の中頃だったと思うので。
そうなんですね、ちょうど1年っていうことで、もうそこから本当に怒涛でしたよね。
そうですね。
特に印象的だった出来事とかってありますか？
やっぱりなんだろう、その動画で反響があったっていうのも、まあ一番大きいこととしてあるんですけど、
はい、
島村楽器さん主催のホットラインっていうコンテストに出場させていただいて、
はいはい、
でもありがたいことに全国大会に行って準グランプリとボーカリスト賞をいただくことができました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いやもうなんかびっくりだよねまさかここに来て東京に人生で初めてライブしに行くことになるとはってすごい驚きと嬉しさと、ああもうなんか続けててよかったなっていう気持ちでいっぱいでしたね。
いや本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
そこで久しぶりにはるかさんの歌を聴きまして、その YouTube ではあるんですけど、
なんか
また雰囲気もすごい変わっていて歌声もまたさらに力強くなってて、あの時のこと覚えてますか？そのグランプリのファイナルのステージの日のこととかって。
わ、めっちゃ覚えてるかな。覚えてますね。なんかそのステージで演奏してる時の記憶は正直なんか集中しすぎて、はい、緊張集中であんまり覚えてないんですけど、
はい、
なんか直前そのライブハウス、その会場に向かうまでにの東京の街がなんか怖、はい、すぎてなんか本番直前に早く宮崎に帰りたいみたいな宮崎の青空が恋しいみたいなのをツイートした記憶があります
。まさかのステージよりも東京の街の方が印象に残ってるんですか？
うん、いやーでも、もうま、本当にまさかっていう感じでしたね。なんかライブもそれこそ活休してる間は全然してなかったし、
はい、
なんか久しぶりになんか照明バーッと浴びて大きなステージで、なんかいろんなバンドさんがいてっていう環境でライブをするのはもうなんか、まあでも単純に嬉しかったですね。ライブができる、歌える喜びみたいなのを噛み締めながらっていうのが大きかったと思います。
はい、ああ、なるほど。
で、やっぱ全国大会ってなると、いろんな土地のミュージシャンの方とか、お客さんもいろんなところから来られてて、そこで私を知ってくださった方もたくさんいたんで、なんか、せっかくやったらね、全国ツアー CD もできたし、全国ツアーとか回ってみたいなって思ってはいたんですが、なかなかね、今のご時世は厳しいので。
そうですね。今、お話にもありましたが、なんと、本日8月1日に、アルバムが発売されるということで、
はい、ああ、そうなんですよ。ありがとうございます。無事に完成しました。
タイトルは何というタイトルになってますか？
カタカナで歌う人の歌っていうタイトルです。
ありがとうございます。こちら、はい、なんかどういう思いを込めたとかってありますか？
なんかライブのことになるんですけど、
はい。
今年の4月に同じ名前で、
はい、
その時は漢字とひらがな表記だったんですけど、歌う人の歌っていうライブタイトルで、はい、宮崎でワンマンライブをしようと思ってたんですね。
あ、はい。
そう、なんかそのライブが、なんだろう、その文字通り私が音楽をどういう姿勢し、どういう姿勢でやっていくかとか、うんうん、なんか私にとって音楽とはっていうのをすごい詰め込んで表現してっていうのをコンセプトにライブを企画してて、
はい、
でそのためにいろいろ今回の収録曲とかも、うん、書き下ろしでやったんですけど、まあ4月はすごくもう自粛モードというか、やっぱりライブもなかなかできない状況になってしまって、結局延期、はい、延期 無期限の延期になってしまって、
はい。
でもせっかく準備してきたし曲も書いたし、これをもうお蔵入りというかみんなに聞いてもらえないままにしてしまうのはすごいもったいないなと思って、
はい。
それで CD を作ろうと思って作りました。
なるほど。
うんうん。
あ、じゃあもともと CD にしようと思って作ってたっていうよりも、
うんうん、
そういう形で出していきたいっていう風になっていたんですね。うん、
そうなんですよ。本当はライブでお披露目っていう形にしたかったんですけど、っていう。
なるほど。ありがとうございます。うんうん、まあ本日は、この中の曲で、夜明けまでという曲をオンエアさせていただきたいと思うんですけれども、はい、こちら、どのような曲になっていますか？はい、
そうですね。なんか、音楽って、なんだろう、音楽ってすごい生きていく、生活していくためには、絶対必要なものじゃなかったりすると思うんですよ。
はい、
でも、やっぱり音楽で救われるものってあると思ってて、それって心だったり、自分の生き方だったりとか、
はい、
なんか生活、お金とかに直結しなかったりする部分だとは思うんですけど、やっぱ幸せに生きていくためには、音楽ってそこにあるとめっちゃいいよなって、その音楽が私の音楽だったら、すごくそれは光栄なことだなっていう気持ちを込めて歌詞を書きました。
ありがとうございます。
はい。
じゃあぜひですね、この今の思いも踏まえて皆さんにも曲を聴いていただきたいと思います。
はい。
それでは曲紹介お願いします。
はい、大井出水遥で夜明けまでお聴きください。
太陽に憧れた幼さか伸びして見下ろす街、選ぶのはざらついた言葉ばかり。強がりはいつだって本当と嘘を混ぜた表情で、笑顔もそう涙さえここに捨ててはいけない。かすかに擦り切れて小さくひび割れた痛みがここにいると叫んでる。何度だってこの声は音鳴らして駆け抜ける。震えた裏その日まで全ての未来に答えろ。太陽に怯えては両の手で遮って見渡す街、眩しさに石もぶれバランスを失ってく。どこまで叫んだら息切れる日の意味を知れる。どこにもかすらない。何度だってこの声は音鳴らして駆け抜ける。震えた裏その日まで全ての未来に答えろ。ど こまで叫んだら生き入れる日の意味を知れる。どこもかすらなかった言葉もまだ温度を上げられる。何度だってこの声は音鳴らして駆け抜ける。震えた耐えろ。
お聞きいただいたのは大出水はるかさんの夜明けまででした。続いてはレギュラーコーナーに移りたいと思います。コンパスミュージック、
わ
ありがとうございます。
はい、
こちらのコーナーは人生に大きな影響を与えた曲を紹介してもらうコーナーです。大出水はるかさんのコンパスミュージックを教えてください。
私のコンパスミュージックはですね、なんかいっぱいありすぎて悩んだんですけど、今日は松任谷由実さんのノーサイドっていう曲をコンパスミュージックとして上げさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
こちらの曲どんな思い入れがありますか？
ノーサイドは、はい、私の母がすごく好きな曲で、
はい、
でちっちゃい時からもうそれこそ3、4歳とかもうちっちゃい時からずっと母がカセットテープを車の中でかけてて、はい、で、そこで覚えた曲なんですけど、で、去年かな？去年の紅白歌合戦の時に、
はい、
その、ラグビーがすごく話題になって、
はい、
で、そのノーサイドっていう曲が、ラグビーがテーマになってる曲なんで、
はい、
もう30何年ぶりとかにユーミンさんが、その、うんうんうん、紅白でノーサイド歌ってるのを聞いて、
はい、
うわぁ、この曲、こんなにいい曲だったんだっていうのを改めて気づかされて、最近、またよく聴くようになりました。
ありがとうございます。
うん。
僕もその紅白の特別枠のコーナー見てました。うんうん、ちょっと、特殊な出演の仕方でしたよね。
なんか、そのノーサイドっていうのが、なんだろう、そのラグビーの試合が、はい、終わって、なんか日本の造語というか、日本流の精神らしいっていうのをちょっと小耳には挟んだんですけど、
はい、
もうなんか、どっちの選手も素晴らしいみたいな、で、いう、なんか、気持ちがこもってる言葉らしくて、
はい、
で、そのユーミンさんも歌詞の中でもう、人々がみんな立ち去っても私はここにいるわっていう歌詞があるんですけど、
はい、
ああ、なんか、すごい優しい歌だなっていうか、ユーミンさんってほんまに優しい人だなって。で、なんか、その、ノーサイドが好きだったすごい母のことも、ああ、だからこの曲好きだったんだっていうのを改めて気づかされました。
その優しさが詰まってるというか。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。
いいですね。この名曲を改めてですね。うん、
はい、
聴いていただきたいと思います。ということで、はい、曲紹介をお願いします。
はい、松任谷由実さんでノーサイド。
お聴きいただいたのは松任谷由実さんのノーサイドでした。ということで、続いてはですね、大出水はるかさんの神戸での思い出なんかを聴いていきたいなと思うんですけれども、
はい。
何か神戸というと思い出すこととかってありますか？
おお、神戸はその大学時代にも4年半ぐらい住んでたので、 はい、すごいもう思い入れしかないっていう感じなんですけど、
はい、
あでも一番印象に残ってるのはやっぱ音楽漬けだったんで、やっぱライブのこととか、それこそ大学のサークルでライブをしたこととか、
うん、
そういうのがいっぱい思い出があって、
はい、
一個 あげるとするなら、なんか私一回梅田のライブハウスでライブを夜にして、
はい、
その帰りにすごいなんか、あ、もう余韻に浸ってゆっくり夜道を歩きたいみたいな謎のポジションになってしまって、
はいはい、
梅田から当時住んでたのが住吉かな、御影とかあの辺なんですけど、
はい、
まで、あの、一晩かけて歩いて帰るっていうことをしたことがあります。はい。
すごい距離ありますよね。梅田から神戸まで。
Google マップで8時間って出たんですけど、でも結局10時間ぐらいかかりましたね
一定のペースで歩き続けて8時間ですもんね。
なんかちょこちょこなんかコンビニ行ったりとか休んだりとかしてたらやっぱ10時間ぐらいはかかりましたね
、それってもうそのライブがもうそれだけ達成感があったとかそういう感じですか？
ああ、そうですね、もうなんかもうやりきったみたいなもうなんかその余韻に、アムホールっていうライブハウスだったんですけど、めっちゃ大きい、はい、ところで、
そうですね、結構入りますよね、あそこ。
その日は、普段は弾き語りなんですけど、その日はバンドメンバーにこうサポートをもらって、はい、もうフルバンドで演奏だったり、もう気持ちもすごい乗って、
はい、
めちゃめちゃ楽しくて
、
はい、はい、もうなんか、ね、何考えてたんでしょうねテンション上がりすぎて、さすがにもう無理ですもう歩けへん
でもその神戸ではたくさん曲も書かれたっていうことで、
うんうんうん、
どれぐらい曲って作られてるんですか？
もう100、神戸にいた時で150ぐらいは書いたんじゃないかな。
すごい、150曲。
なんか1日に3曲とか、もう1週間で5曲ぐらいポンってできましたみたいな時期とかも私
曲作りってどういう風にやってるんですか？
曲作りはそうですね、私はあの曲書くときは歌詞から最初に書くタイプで、
はい、
なんか、うん、歌いたい、こういうことを歌いたいみたいな、なんかこう溢れ出てきたときにバーッと落書き帳とか、はい、その辺にあるこう白い紙とかにこうダーって書いて、はい、で、そこに後からコードとメロディーをつけていくっていう形が一番多いです。
へぇ、気持ちが大きく動いた時にも、
うんうん、
自然と言葉が出てくるんですね。
ああ、そんな感じ。
へぇ、じゃあもうその1日に3曲ぐらいできた時って、いろんなことがあったんですね。
何があったんだろう。まあまあまあ、そこは。ご想像にお任せします。
続いてはですね、まあ、ちょっとこれまでにも話したところと被るところもあるんですけど、
うん、
今後の音楽活動の目標をお聞かせください。
はい、目標は、そうですね、今はまあせっかく今日が CD 発売日なので、いろんな方の手元に CD が届いたらいいなっていうのと、
はい、
もうこのコロナが落ち着いて、あの、行き来がね、できるようになったら、たくさんライブをして、全国ツアーを回りたいな、と思ってます。
おー、全国ツアー。いいですね。どこ回ってみたいとかってありますか？
もう一番はもう、真っ先に神戸に行きたい。
あら。
神戸に行きたいですね。やっぱり私の、まあ、出身は、宮崎なんですけど、はい、音楽活動の原点ってなったら、はい、やっぱり神戸って欠かせない場所なので、
はい。
はい。多分待ってらっしゃる方もいっぱいいる と思いたい。思いたいので。
いますよ。はい。
はい。もう、一番最初に関西には飛んでいこうと思います。
おー、すごい楽しみにしてます。
はい。
ありがとうございます。そしてですね、まあ、今日発売の歌う人の歌と、
はい。
いうアルバムから、はい、もう一曲最後に、足りないという曲を、
はい。
オンエアさせていただけるということで、こちら足りないという曲はどのような曲になっていますか？
足りないはさっき、曲作りのことを話したんですけど、
はい。
なんか足りないは、その私がこう曲を作っていく中での葛藤というか、ちょうどそれこそ、なんだろうな、音楽って不要なものなんだな、とか、音楽を頑張ったところで、なんか救えるものってそんなにないのかもしれないみたいなのですごく葛藤していた時期で、その中でももう、それでも私は歌を歌い続けたい、曲を作り続けたいっていう葛藤がすごく盛り込まれている曲になってます。
ですごい音楽への熱い気持ちが。
はい。
こもってる曲になってるんですね。
そうですね。
ありがとうございます。ぜひ皆さんもそういうの辺も意識しながらですね、楽しんでいただけたらと思います。はい、それではですね、はい、早いもので終わりの時間が近づいてきましたということで、
はい、
最後にメッセージをいただいてお別れという形にしたいと思います。
はい。はい。すごいなんかいろんなことがある情勢になってきたんですけど、もう何よりも命を大事に皆さん過ごしてほしいっていうのと、私もそうやって過ごそうと思うので、またライブができる日が来たら元気に会えたら嬉しいなと思います。それまで元気に頑張りましょう。
ありがとうございます。
はい。
それでは本日はゲストにシンガーソングライターの大出水はるかさんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなに心が見えにくくなるのに、どうして人は言葉を奪ったの？たくさんあるから、今一生分の言葉を探す。傷つけたくない、あまりについた曖昧で温かいばかりのその乾いた流行りの笑いを誘うなんてことのない冗談も君に伝え少しずつ冷めてしまいたい。 騙すことのないよ。確かなものを君に与える術を見つけ出すから、こんなに心が見えにくくなるのに、君のことばかりさめさめ、伝えたいことがたくさんあるのに、明るい歌にならない。人は言葉を持ったの、伝えたいことがたくさんあるから、今一生分の言葉を
いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。神戸ミュージックラウンジはツイッターで最新情報を発信していますので、ぜひフォローして今後もチェックしてみてください。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。